エコロジー、それは環境に配慮するということ。ここに声でエコをテーマに声優、ナレーター、ミュージシャンがエコ心を学ぶためエコメンを結成。レインボーアース東京ナンバーワンエコレイディオ。
さあ始まりました、レインボーアースポッドキャスト版2018年3月放送回、今月も東京で一番エコになりたいラジオ番組レインボーアースにお付き合いお願いします。今月のメインパーソナリティは声でエコをテーマに結成したユニットエコメンの出崎拓也と
斉藤浩一です。
よろしくお願いします。
お願いします。
ですね、はい、最初に言っときますと、とりあえず2人だけです。
シンプル。
ちょっとね、今回の放送もね、少しイレギュラーがありまして、ちょっと時空が歪む可能性大ということを皆さんご了承いただきたいなと思っております。そんな感じでやっていこうと思いますが。
人が増えて減ってみたいな。そうなる
可能性もありますんでね。
まだ我々もどうなるかがわからない。
そうなんですよね。ただね、先月の話から続きますと、オリンピック、
いや
終わりましたね。
すごかったっす ね今回。
まさかね、本当に。だってオリンピック、冬季のオリンピックだと金メダル1個も取れない回も、
バンクーバー、あれ、ソチ、ただ前回前々回がちょっと振るわなかったんですよね、確か。
そんな中、記録更新で取りましてね、すごかったですね。
スキー、スノーボード、スケート、まあ、もういろいろな競技で、メダルラッシュという形で、
ただね、金メダルに関して言うと、やっぱちょっとこうスピードスケートに偏ってる部分はあったじゃないですか。結局4個取ったんだよね。
そうです、
金メダルは、フィギュアも入れて、
4
個はやっぱなかなか難しいだろうね。次回もね、残り全部スピードスケートだもんね、3つとか。
そうですね、
いやー
でも1人で2つ取っちゃうとかって、まあチーム競技じゃチーム競技だったんですけど、それもすごいですね。金銀銅コンプリート。
そうそれが姉妹。
いや今回は高木姉妹の、2人が特に
すごかったね。まあ事前に斉藤君にね、そういう話を聞いてたんで、いろいろ東京オリンピックの楽しみ方みたいな、なかなか楽しんで見れましたよ。
本当ですか。
スノーボードとか本当ハーフパイプとか確かに面白かった。
あれもまた裏には結構なドラマがあっての、銀メダルもそうですし、金メダルも、アメリカの選手ですけど、感動的なんですよ。
そうだね、なかなか裏側を知っても面白いし、まあフィギュアの時にも話したけど、なかなかやっぱ採点競技は難しいなっていう感じもいろいろ感じましたね。まあそんなこんなで、もうね、1週間経つんですが、とりあえず先月オリンピックについて触れたので、ここで総括しておこうかなと。
まあ総括すると、見ていてよかった。
そうですね、楽しかった。まあ、ただ、フリートークのコーナーは一切季節感関係ない話をするのでよろしくお付き合いお願いします。
関係ないっていう
ということで、レインボーアースでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールはエコメンアンダーバーお手紙@yahoo.co.jp、 ツイッターではハッシュタグシャープ二次地球でコメントよろしくお願いします。詳しくは我々のブログ、エコメンブログにありますので、ひらがなでエコメンと検索してください。 はいはいはい、はい、まあ先ほども言いましたけど、今回僕ら2人だけなんで、
はい、
よろしくお願いしますね。
よろしくお願いします、
まあ、さっきの話でさ、ちょっと、まあ、あの付け加えたいんだけど、
はい、
あのスノーボードとかはさ、
はい、
あのハーフパイプあれとかはさ、
はいはい、
あの今でこそフィギュアみたいに結構こう何回転もするとか、
うん
うん、技術的な面が重視されるようになってるみたいだけど、
はい、
できた当初とかはそんなに難しいことはしないけど俺たちのスタイルを見てくれみたいな、
はいはい、
そんなに難易度は高くないけどかっこよく決めるっていうことが重要だみたいな人たちもいたらしいじゃん、
はいはい、でもオリンピックの採点基準にも、うん、その
はいはいはいはい
あるんですよ。
まあフィギュアもあるもんね、一応その芸術点みたいなものはね。
で、スノーボードのハーフパイプでいうと、うん、その人と違うことをやると得点が上がるっていう、はいはいはい、まあ、その独自性スタイルを貫くっていうのが加点につながるっていう、その最初のその原点みたいなところがまだ残ってたりするんで、
うんうん、
よりこう知ると、うん、面白
かった、面白かった、はい、確かに、ちょっと僕はフィギュアはちょっとよく分かんないんですよねみたいな話をしたけど、あの、まあ、確かにね、スノーボードに関してもこう何回回ったの勝負みたいな状態にちょっとなってる部分があるじゃん、
はいはい、そうですね
今はね、はい、だけど、こう言っちゃあれなんだけどスノーボードの場合は本当に見てて単純に面白い、
はい、
エンターテインメント性がすごい高い、
そうなんですよね、
のはああなるほどなと思って見てて普通になんか興奮できるなみたいな、
またこう選手たちもこうより高い順位とか、
はいはい、
いい得点を取りたいっていうよりも先にそのオーディエンスの人たちを沸かせたいみたいな願望
が、かっこよく見せたいみたいなところがあるよね。まあそこがやっぱちょっとね、オリンピックとかのね、そういう順位をつける競技にするところが難しい、
はい、
ゆえんでもあるんでしょうけどね。いやでも楽しかったですよ。ほんで、あの平野くんと、
ショーン・ホワイト
が、はい、東京オリンピックにもスケートボードで出るかもしれない
夏冬もしかすると
そこでまた金銀とか取ったらまたえらいことになるね。
そうなん、伝説になっちゃう、
初なんじゃないかねえ、そこら辺もね、次のオリンピックの楽しみもありますね。
で今回日本の選手じゃないんですけども、
うん、
史上初めて、
うん、
まあ、男性女性含め、
うん、
2つの、まあ、いわゆる種目というか競技で金メダルを取った人っていうのが生まれたんですよ。で2冠っていう意味だと別にスピードスケートの距離別で2冠を取ったとかじゃなくて、
はいはいはい、同じ競技じゃないやつでってことね、
はいはい、スキーとスノーボードで金メダル取っちゃった人が
一
人出ちゃったりとか、今回も全く同タイムで同着1位っていう競技が生まれちゃったりとか。
あ、そうなんだ、
はい、
そう、知らなかった。同タイムで1位だった人は両方金メダルになった、
金メダルになりました、
両方金メダルになった、
はい、で次の人が銅メダルになっちゃったんです。1位1位3位。
ああ、なるほどね、あの感じね説明していただけど、あの感じね、
あの感じ、
同率6位が来たから次は4位みたいな、
そうです、
そう、あの感じね、はいはいはいはいはいはい、はい、へえ、なかなか面白い記録づくめのオリンピックだったみたいですね、
はい、オリンピックも面白かったですけど、
面白かった面白かった、は
い、今回しかもオンラインで配信してたりも中継、うん、ライブ映像が中継されたりもするんで、すごい見やすいオリンピック、
うん、なんかテレビでもそうだったね、
はい、
なんかオンラインのそのなんか五輪、
はいはいはいはい、
五輪 JP みたいなやつでやってたね。なかなか進化してますね、
すごいですね。
まあそんな感じのこととは、
はい、
一切関係ないフリートークをしようかなと思ってるんですけど、
はいはい、
まあ、あの斉藤くんと俺だけなんで、
ええ、
ちょっとゲームの思い出について語ろうかなと思って、
よっしゃ
矢沢さんとかアルガさんとか、あまりちょっと詳しくないタイプじゃないですか。
そうですね、
でもせっかくなんで2人でこう深いところまで話せるテーマにと思いまして、
は
い、3月、何の関係もないですけど、
何も関係ないですね
ゲームの思い出についてなんか語ろうかなと、
別に春らしいゲームとかも用意してきてないですよね。
春らしいゲームって何だ、
ときめも
あれ一年中関係あるじゃん。
そうですね、3年間学校生活を送らないといけないですからね、
うんうんうん、まあね、そんな感じでちょっと語りたいんですけど、
ええ、
まあそうは言っても斉藤くんはもうあの現ゲーマーじゃないですか。
そうですね、
ゴリゴリの
現在進行形です。
だって VR 買ってるぐらいだもんね。
ええ、
だけど僕はちょっとね元ゲーマーに過ぎないので、まあ、ちょっとあんまりこう最近のところまでは触れられない部分があるんですけど、はい、俺ね完全にね PS1 までなんだよ。
あ、
PS1 プレイステーション1の機体は本当にリアルタイムに買って、リアルタイムにその頃の新作名作みたいなのはガンガンやってたんですけど、
ギューンってやつ、
そうそうそう、ブーンっていうね、あれをチクチクチクチク、
そこら辺のハードは何でしょう、あの Windows と一緒で起動音がなんかこう印象残ってますよね、うん、
俺セガサターンも持ってたからね。
ああ、
セガサターンは出てすぐ買ったわけじゃないけど、うん、持っててやってたんですけど、プレステ2からはちょっとね、なんか買わずじまいのまんまで、
お、
まあ、だいぶなんか時が経ってから中古で買ったりとかしたんだけど、まあそんな程度なんですが、
はいはいはい、
どうすか斉藤さん、最近はどうすか、最近のゲーム事情は。
いや最近のはもう進化がすごすぎて、
見たいね、
自分で動かせる映画です、あれはもう、
まあね、よし悪しはあるけどね、まあ、
そうなんですよ ね、
そこは
ね、だからその昔僕も、うん、まあそれこそ僕はどっちかっていうとスーファミぐらいからの、
ファミコン
まだ
あんまりやってない派、
そこまで記憶が定かではない、なんかやり始めたらすぐスーファミになっちゃった感じなんで、
そうだね、そうだね、うん、俺が多分小学校高学年ぐらいの時にはもう出たんじゃないかな、スーファミ、
うーん、
中学生ぐらいの時はスーファミやってたね、はいはいはいはい、
だもうマリオも3ぐらいからがこう記憶がはっきりしてるんですけども、
うん、3はファミコンだけどね、
あれ
スーパーマリオ3は、あれもやったなー、すげえ、
3、あ、そうでしたっけ、
そうですよ、あれはファミコンなんですよ確かね、ちょっと細かく覚えてないけど、うん、大容量、もうファミコンとしては異例の大容量、3メガバイト
今で言うと1秒ですよ、もう
今で言うと iPhone で写真1枚撮るとそれぐらいになるっていうレベルの大容量を積んでて、なんかすげえ最初のマリオと比べるとグラフィックが進化したなっていう思い出はありましたけど、
ね、そうなんですよね、だからその昔のそれこそファミコンとかプレステのゲームって、
うん、
ずっとやってられたっていう印象が僕はあるんですね。
まあね、
クリアしてもそのあとずっと なぜかやってしまうっていうのもあるんですけど、最近のゲームってちょっとそれが足りないので、うん、
なるほどね、
その点も含めてちょっと映画化してきているところではあるんですよ。
そうだね、はい、確かに映画のコンテンツと似たようなものにはなってるよね、うん、はい、
一度ストーリーをなぞってしまうと、
はいはい、それかもうあれだよね、極端にあのオンラインプレイに曲振りしてる状態ですか、
もう一人では何もやれないっていう、
一、うんうん、人で遊んでもクソつまんねえみたいなやつか、どっちかにはなってるよね。で最近で手に入れた新作とかは、
最近はもうそれこそ1月末に発売した、
はい、
モンスターハンターワールドですよ。
ああ、そっか、それを最近はよくやってるらしいじゃないですか。
ちょっともうプレイ時間がすごいことになってきて、いわゆる沼ゲームと呼ばれるゲームの代表格が、
はいはいは
い、まああのゲーム自体はそれこそどっちかというと一人でやるのがおまけみたいにはなってきちゃってるんですよ。
確かに、ね、
みんなでワイワイやるためのゲーム、
はいはいはいはい、
でそのために携帯機に一回移行して、
うんうん、
プレイス、うん、PSP とか、
うんうん、ま、携帯機に移行してからもう、うん、あの爆発的にヒットした
んだ
も
んね、はい、それが今度据え置きの、うん、こうマシンのパワーがいっぱいある4に戻ってきて、もうグラフィックも音楽もあとアクションですね、うん、 かなりアクション性が増してですね、あれはちょっと沼化してます沼もう離れられない。
もうちょっとなんか YouTube とかでチラチラ見たりはしたの、はいはいはい、一応なんかストーリー的な終わりもあるあるのかな。
あります。
あ
そのなぜかこの大きな生き物が島から大陸から大陸にこう渡る、はいはい、それはなぜなのかっていうのを調査するっていう名目で、
はいはいはいはい、
行ったことのない大陸に行って、
一応なんかちゃんとストーリーもあるところがなんか国産ゲームの優しさを感じるよね。
うん
海外ゲームなんて本当 何にしていいのかさっぱりわからない
っていうさ、なんかもうだから箱にはボーンって与えられて好き勝手遊んでっつって
まあでも海外の人はそっちの方が好むらしいけどね。
うん
逆にね、あ俺はもうなんか一本道をただひたすらコツコツやりたい派なんで。
ああ
でも確かにチラチラ見てるとなんかストーリー的な楽しさもある感じはしたなっていう感じでしたね。もうそっちをメインに今は
メインにやってたんですけども、その翌月にですね、うん、今度メタルギアの新作、もう完全スピンオフ。
なるほどね、はいはいはいはいはい、
あれもどっちかっていうとストーリーもありつつこうみんなでワイワイやるゲームと半々みたいなのが出て、
はいはいはい、
物を集めたりだとか。
でももう今の新作のメタルギアは小島監督関わってないんだよね。
ないです。
ないんだよね。
コナミにもいらっしゃらないので、
今ねちょうどねその話を聞いてね、
ほうほう、
そうだったメタルギアあったわって思ったちょうどこっち今からさ、
はいはい、
あのなんか自分の中のこう生涯
あ
トップ、まあ、5ぐらい、
はいはいはいはい、
5ゲームみたいなものをちょっと聞こうかなと思ってたんですけど、
はいはいはい、
俺の中でそうだメタルギアを忘れていた、それは入ってもいいなっていう状態ですかね。
まあ あれこそその一個映画化してるゲームの、
はいはいはい、
この戦闘を言ってるっちゃ言ってる方やムービーゲーと言われてしまっているゲームではあるんですけど、
はいはいはい、
まあその話のなんて言うんでしょうかね、男気と言いますか、
はい、
ああいうところは僕は好きなところではあるんですけどね。
そうだな、
うん、
そうだな、俺はじゃあ第5位にメタルギアを入れたいと思います。メタルギアソリッド
1ですか、
プレイステーション1の。やっぱねすごくグラフィック的にも荒いがゆえに、
はいはい、
どちらかというとムービーゲー寄りというよりはなんで小ネタ満載で、
はいはいはいはい、
アクション性の豊かな作品だったんで、
や
っぱなんだかんだ言って俺3とかぐらいまではやったんだけど、
お
ー3も確かに面白かったけど、やっぱ1がゲームとしては俺は好きかな。うん、
なんか豊富、一番豊富な感じでしたよね、うん、それこそ触れ幅が広いというか、
うんうん、こう なんていうのかな、こう自分が主人公になってやってる感も強かったし、
うん、
やっぱねムービーゲーになればなるほどそこがちょっと離れていくじゃないですか。
そうですね、
そういう面でバランスは良かったなと思いますけどね。
またキャラクターの造形がはっきりしてくると、もう主人公っていう自分とは違う人物の話の追体験としてなっちゃう感じもありますよね。
はいはいはいはい、で5位には入れていいかな俺の中では。
いいっすね。
どうする、じゃあちょっと 俺発表しようかな。
おお先に、
うん、5位はそうね、うん、メタルギア、
はいはい、
で4位は前もこ の, あの番組でもお話ししました、
はい、
PS2 のサイレン、
はい、あ
サイレン1
あれはいろんな意味で怖いゲームです。
あれは本当に大好きなまあ、ね、その回もし気になる方は聞いていただければね日本のゾンビものの最高峰だと思っている、あれはサイレン1かな。で、3位はこのちょっと前言いましたけど、
はいはい、
クロノトリガー、スーパーファミコンのクロノトリガーで、2位は、
はい、
やっぱバイオハザード1ですかね。
だんだんホラーに傾倒していって、ま
あ、それしょうがない、俺はホラー好きだから、うん、あのバイオ1をやった時のあの怖さ恐怖感のねをこうビシビシくる、自分が実際にやってるっていうところでのあの恐怖感の衝撃はあの近年まれに見るものだったんで、あの当時、
はい、
あれは最高でしたね。
僕はこうワンバイオの1は、
はい、
PS 時代にサクッとやって、
うん、
クリアできなかったんですよ、
うん、
でちょっと大人になってから、
はいはいはい、
あれハイビジョン
あったあった
で、
うん、
ゲームキューブで、うん、その後 PS3 でリメイクされたんですけど、うんうん、あのプレイステーション1でやった時ほどの怖さはないんですよ。
そうなんですよ、そこなんですよ、うん、なんかね、はい、いろんなこう後の作品も俺もやったけど、うん、やっぱあのプレイステーション1でバイオが初めて出た時にやったあの恐怖感はやっぱ何者にも変えがたい。
いやあのゾンビとの
そうそうそうそうそう、
ファーストインプレッション、
そうそうそうそう、
そしてあのガラスバリン、
そうそうそうそう犬がバシー
バシー
って入ってくるやつ、
うわー
っつって最高だったんですね。まあそれで栄えある第1位は、
はい、
スーパーファミコンの、
はい、
かまいたちの夜あれも素晴らしかった
ですね。あれも面白かったですね。
あれも素晴らしかった、
はい、
そういう意味ではそのバイオよりも前に、
はいはい、
こう自分がプレイヤーになって恐怖感を味わう、ホラー、あれはホラーではないんだけど、
うん、
サスペンスよりの話なんだけど、
はいはいはい、
こう自分が実際にその場に行ったかのような感じを味わうことができるという面ではすごく好きでしたね。かつあの1回やるとすぐ死ぬじゃないですか。
いやすぐ死にますね、
結局何も解決できずに死ぬじゃないですか、はい、で普通のサスペンスものならこう一通り行って行ったらもう大体誰か分かるのに、やっぱ中学生当時の俺ぐらいだったら、はい、え結局誰が犯人なのかさっぱり分からないんだけど
自分も最初は被害者の一人になっちゃったりしますもんね。
最後まで行ったにもかかわらず、え誰だったのみたいになる、うん、あの感じはすげえ夢中になりましたね。あとノベルゲーっていうところもね斬新でしたしね。
しかもまた寄り道要素も面白くなかったですか。
あれも良かった、あれも、一度クリアした後別の話にこう分岐するとかもね、すげえ面白かったっすね。
まさかまさかのサスペンスもので宇宙人に拉致されるとは思いませんでした僕は。
あの心霊的な話もあったしね。
ありましたありました。
なかなかね結構ねいい時間になってきてね、やはりもうこの話はちょっと尽きないんです。
尽きないですね。
斉藤君もじゃあトップ5を。
おお、僕も結構出先さんと趣味かぶってるんで、
はいはいはい、
同じところではあるんですけど、
はいはいはい、
まあそこをあえてそれるとすると、
いやそれなくていいよ、
それなくていいですか、
自分の紹介でいい。
あーうーんとあその順位をつけるのがすごく難しいんですけど、
う
ん、
じゃあ5つ上げると
すると、はいはい、まあまあメタルギア、バイオハザード、かまいたちは僕はもう
3種類入ってる、
入ってます、僕も入ってます。
あそれも全部バイオもメタルギアも1。
僕はバイオは、
うん、
今のところはセブンがちょっとね、
あ、
超えてきちゃったんです。その VR 補正もあったんです。
まあそうだろうね、うん、
ええ、
やっぱり1以来の衝撃だと思う、
はい、でまあ初回プレイを VR でできたので、
はいはい、
思う存分堪能できたんで、
確かに
あれは怖かったっす、
はいはいはい、
悲鳴上げながら僕もやってましたメタルギアはそうですね、僕でも1、2、3をやってからの4が面白かったんですよ。あれ
4? 4、プレステ3のやつか
3ですね。1の主人公である、
うんうん、
ソリッドスネークっていう傭兵がいるんですけど、うん、まあ1クリア主人公で、で2になってサブキャラみたいな感じになったんですよ。
なんかね、
はい、
うん、
で3になって、過去の話に ったもので、うん、ソリッドは出てこなくなったんですけど、
そうだね、4
になって、また主人公に戻ってきたんですけど、
はいはいはい、
あの人、遺伝子にちょっと、
はい、
問題がある方なので、まあそういうとあれなんですけど、まあ、ゲーム的な設定でね、
そうね、クローンだよね。
はい、老化が早いっていう特徴がある人なんで、その年老いて体にガタが来てからのドラマだったんで、またこれが渋くなって、しかも話もちょっとこう、その 1,2,3 を踏まえての一個完結策としてあったんで、
確かにね、そういう意味で俺4はやってみたいなって感じはあるんだよね。
あれはなので普通にもうやたらムービーも多くて、話も一本道っちゃ一本道なんですけど、それはその点で楽しめた、ストーリーを楽しめたっていう点では、はいはい、うん、結構こう上に来てもいいんじゃないかと、
うんうん、
はい、
うんうん、
かま
い、かまいたち、はい、ネタルギアはそっちで、
そっちで、
まあ、かまいたちは
ワンですね、
最高ですよね。
僕はプレステ版をやったんですけどね、
はいはいはい、あと2つ挙げるとしたら、
あと2つはですね、ちょっと今で言うとレトロゲーになっちゃうんですけど、
ああ
僕は、スーファミの次はサターンに行ったんですよ、うん、セガサターンに、
まあそこはね分岐点だよね、
はい、でその後メタルギアが出たんでプレイステーションにくら替えした派なんですけど、
はいはいはい、
サターンの時にやってたゲームで多分誰でも知らないと思うんですけど、ドハマりしたゲームが2つあったんですよ、
は
あ、1個がガーディアンヒーローズっていう、横スクロールのいわゆるファイナルファイトみたいなゲームで、こう画面右に向かいながらアクションで敵を倒しながらどんどんステージを進んでいくゲームだったんですけど、それがもう、格闘もののゲームのアクションで横スクロールもので、で RPG 要素もあってっていう、もうやたらてんこ盛りだったんですよ。
へえ、なんか名前だけは聞いた感じもするけどね、
はい、はいはいはい、それがなんかもうただただてんこ盛りしただけじゃなくて、ゲームバランスとしてすごく素晴らしいもので、
ほう、
キャラを育てていきながら、
育てる要素もあると、
はい、こうパラメータを上げていきながら、こう格闘ゲームのようにコマンドを入れて技を出したり魔法も繰り出せるって、
へ、
で苦手な人でも、ま、飛び道具系はあのボタンを1個押すとメニューが出てくるのでコマンド選択でも出せるんですよで敵も人型同じ大きさぐらいからもう 7,8 倍ぐらいある巨大な敵まで出てくるんで、
へ、
でクリア後に、対戦アクション格闘ゲームとしても遊べるんですよ。出てきたキャラクター全員使えるっていう、
へ
なので、70キャラぐらいいたのかなで、その 7,8 倍あるラスボスも使えるんで、それがやたら面白かった。
それを入れたいと、もうね時間がね23分になってるんですよ、ね、もうこの話はやっぱ尽きないな。
尽きないですね。
で一応名前言っといて、もう一つは、
もう一つはドラゴンフォースっていうシミュレーションゲームです。
あー、名前だけは聞いたことあるな。まあググってみてくださいよ、はい、皆さん
面白かったです。あれは
俺は本当ね、もうね6位か5位か迷ったところで言うとね、あのスーファミのねライブアライブでした。
はい、
じゃあまた来週
唐突よ
この話は尽きねえよ、やっぱりこの時間じゃ終わらない。